富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、それでは前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願
い
します。なんか前田さんのフェイスブック見てたら、
はいはいはいはい、
今リフォームで関わってるお宅の向かい側のお宅が火事にあったっていう、
はい、そうなんですよ、はい、で昨日の、ね、昼火事だったんですけども、
そうですか。
午前中に私その家の前に車止めてて、うん、あの車勝手に止められたと文句言われて、でその後大工さんが電話があってきて、おい向かい燃えとるぞって話になりまして、で先ほども現場行ったんですけども、
う
ん、消防車が来て検証までやってました。
はい、そうでしょうね。
あ、怖いですね、本当にね。
いや、今火事多いですからね。
多いですね、
うん、
今依頼受けてる方の家の向かいもこの前なんか火事があったんでね、で火事になったらすぐ現場行ったら分かるわとか言ってましたけどね。
いやいや、そう言われてもね、
火事って怖いなって。いや、
でも本当にあの今火事が多いので、はい、どうぞあの、はい、皆さん火の取り扱いくれぐれもお気をつけください。
そうですね、
はいはいはい、さて今日はどんな話題でしょう。
今日はね、この番組よく考えてみたら富山の相続診断士前田聡 でやってるんですよね、で今日はゲスト相続診断士の、ベテランの方来てもらってるんですけども、昨日もちょっとね、こうご相談が何件かありまして、うん、で、私の場合は、入り口が不動産になる場合が多いんで、
うんうん、
不動産の話と、相続の話ですね、はい。それから、先ほどちょっと電話があって、まだ話してたんですけども、離婚の話と不動産の話、多いんですよ、とにかく。で、昨日のこの、相続の話ですよね。相続するんだけれども、相続人がいるにもかかわらず、うん、お母さんの兄弟がなんか私にもいくらが欲しいみたいなね、いやその方相続権ないでしょ、うん、という話でね、うん、で間に入ってそれきっちり断っていただけますかというとできますよと、うん、で弁護士の前にすると72条あの非弁行為というになるんだけど、行政書士で事実に基づいた事実を言うのがいいんで、
あ、なるほど、
あなた方相続権ないですから、はい、寂しいことおやめくださいと、まあ、寂しいは言えませんけどね、いうの言えると思うんですよ。で、それで話してたら、要するに、片見分けしてくれなら分かるね、兄弟だから。
あ、そうですね。
ね。
はい、
でそれじゃなくて、キャッシュ欲しいって言うんで、いや、それ違うやろ。ちょっと違うんじゃないかっていう話ね。
すごいな、でも。
で、いろいろ話聞いてましたら、そのお母様も今一人でお住まいなんですよ。で、その娘さんっていうのは東京に住んでらっしゃいまして、うん、いずれお母さんも、きちんと面倒見ていかなきゃいけないですねって話してまして、これできれば事務委任、任意後見、遺言書というね、いわゆるこれ3点セットっていうんですけど、これを組むということと、あとやっぱり不動産についてはお母様もし、施設に入られたりとか、資金が介護資金を捻出しなきゃいけない、売却できるように認知症対策で、民事信託組んだ方がいいですよって話しておったんですよ、うん、で、来月の12日の日に東京が来られますので、じゃ あ、 まあとにかく話しましょうと、うん、で、長くね、今だけじゃなくって、先の次の任意相続であるとか、要するにお父さん相続の話今来られるんですけども、お母様相続とかありますんで、うん、そちらもよろしければ私の全部バネ向きになってやっていきますよというような形でやっております。で、役割とすれば、機能あってましたのは不動産相続の相談窓口ということで、
はい、
要するに不動産と、うん、相続絡みですね、うん、それからもう一つ切り口として、あれですね、こう相続診断士で相続一般という話もありますし、ファイナンシャルプランナーで FP として相談を受けるというケースもあります、うん。で、入り口はたくさんあるんですけども、まあ、実務的にはいかにその相続人の方ですとか、家族のその幸せをね願ってどういうふうにやっていくかと。で、ポイントはですね、要するに敷居が低いんですよね、
うん
うん、弁護士さんに相談するってくるなれば、まあ、敷居が高いし、うん、税理士さんの税理士さんしか分からないとなりますし、でその方がなんか、お宝鑑定していただいて弁護士さんに財産目録作ってもらうっていう話を昨日されてたんですけど、いやなんか違うな、財産目録弁護士作るもんじゃないんだけどなってね、強いて言うならば、税理士さんの税理士さんの仕事になるんだろうけども、 お宝鑑定って言ったってよっぽどそのいいものがない限り、うん、普通一般的に、遺産分割組合の時っていうのは、まあ、家財一式でね100万とかっていう形で書くんだけどなっていう話、もしくは全部それ売ってしまってお金にしてしまって、まあ、管轄分割かなんかの方がいいかなって話してたんですけども、その方相談主が、あれなんですよ、高岡出身で、東京の大学の法学部でやられまして、自分でいろいろ調べられる方なもんですから、自分で調べられるとかえってこうドツボにはまるみたいなところもあるんですよね。例えて言うと、今財産目録は弁護士さんの仕事はないし、弁護士さんが受けてくれるかどうかまだわからないんでっていうことなんですよ。弁護士さん受けるかな、受けたらどなたか名前聞こうっていうね興味あったんですけども、ということで今日のゲストは、相続診断士でバリバリやってらっしゃいます、はい、勝弘明さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
笑顔相続サポート、
はい、
富山市の奥田双葉町で、はい、会社を持っておられます。
そうです。
といっても活動範囲はかなり広いんでしょう。
そうですね、今前田さんの方からお話がありましたように、はい、まあ、相続って本当に分野が広くてですね、うん、例えば相続税のことが心配な方ですとか、はい、将来のために遺言書を残しておきたいっていう方ですとか、はい、あと認知症になってしまったんだけど親の財産管理はどうしたらいいんだろうかって、うん、本当に多岐にわたるんですね、はい、でその時にただその相続って人生において何回も経験することはないもんですから、うん、いざ、向き合ってはなければいけなくなった時に誰に聞いていいのかわからない、うん、そして何を聞いていいのかわからないっていう方が非常に多い、うん、
はい、
でそのまんま何の対策も打たないまんま時間だけが過ぎていくというのが本当に多いケースがありまして、うん、はい、なのでまずそういった方々のために富山県で最もその敷居の低い相続の相談窓口ということで私ども合同会社笑顔相続サポートの役割があるかなというふうに思っております。
まあ、富山県内で相続関係はどうしてもね不動産の部分も避けて通れないところがありますんでね、うん、まあ、これだけ一軒家というか持ち家が多いと、
はいはい、
前田さんがよく言うんですけど、一人っ子同士が結婚したら両方の親の家を相続させられることになると、うん、
はいはい、
でしかもそれで自分たちの一軒家を持っていれば、はい、どっかに住むっていうわけにもいかないしと、
はい
はい、で貸すには古くなってるしとか、うん、いろいろ困りごとが出てくるみたいですもんね。
そうですね、本当に相続したくないんだけどっていう方本当に多くてですねでもそういうわけにもいかないので、はい、まあ、相続しなければいけないわけですけれども、はい、うん、例えばそのよくある問題として、お子さんが2人いらっしゃって、1人はお父さんと一緒にもう同居してたからその家を相続することになるんだけれども、うん、もう1人のお子さんはもう自分で家を持ってて、うん、不動産については相続しないと、うん、じゃあその法律的に相続する割合って兄弟であれば2分の1、2分の1ずつ同士なのに、家を相続するお兄ちゃんの方が金額として割合が大きくなってしまう、うん、そういった時も結構ね揉めてしまう、
うん、そうですね、
理由の一つになり得ますので、そういう時にその事前にどういう対策を取っておいたらいいかっていうのも大きな問題になってくるのかなと思いますね。
いや別に今だから言えるわけでもないんですが、我が家はもともと亡くなったうちのかみさんのお父さんが持っていた土地に建ってるんですよ、
うんうん、
で140坪と60坪に分筆してあって、はい、まあ、うちのかみさんもしっかりしててお父さんにいつかはこの土地をもらおうっていうんで、うん、お父さんもそのために分筆をきちんとしててくれたんでもらいやすかったっていうのはあるんですが、
はいはい、
で本家っていうかお父さんが住んでいるうちは次男のお兄ちゃんが継ぐで残った60坪は娘であるうちのかみさんがもらった、うん、でも長男のお兄ちゃんがいるんですよ、
はい、
長男のお兄ちゃんは別のうちに住んでるもんだからうちをもらう必要はないんだけれども、うん、俺は何にももらえんのかっていうことになるもんだから、うんうん、まあ、相談をして私の方でお兄ちゃんに、 数百万円相続したという形で支払って、うん、でお兄ちゃんがそれを承諾して一筆書いてもらって、うん、何も揉めることなく三人三様で土地を分けたということになったんですが、うん、これはきちんと話し合いができてみんな納得できたから OK なんですけど、うんうん、それができないお宅はかなり多いんだろうなと。
そうですね、ね、うん、やはりその相続が発生する前に、はい、家族間でそういうコミュニケーションが取れるような、
そうなんです、
関係性を日頃から構築しておくことがとても大事になってくるかなと思いますね。
ね、それがの俺こんだけしかもらえんがかとかで、うん、言い出されると、うん、はい、それ以上どうしてもあげられないんだけど困ったなと、うん、で話が全部宙に浮いちゃうって、うん、誰もその土地触れなくなっちゃうし、
そうですね、
はい、で、まあ、うちの場合は、まあ、うちの亡くなった神さんがしっかりしてたんでしょう、うん、あの前田さんの亡くなられた奥さんの友達なんですけど、
うん、あ、そうなんですか、
うまく、話をお兄ちゃんと全部して、うん、まとめて、うんうん、私の場合はもうこうなったからって言われただけですから、うん、ああうまくいってよかったねっていう。
そうですね、まあ、大概のケースはその相続が、うん、発生するまで、その準備だとかそういった話し合いができてないケースって結構多くてですね、ですよね、でいざそういうことが起きた時に、あ、どうするこうするっていう、はい、で話がなかなかまとまらずに結局不動産の名義変更ができないとか、うんうん、そういうことが往々にしてありますので、はい、あのお元気なうちにそういった話し合いができたというのは。
そうですよ、うちはだから3ヶ月ぐらいでまとまりましたね、うん、はい、まあ、別に兄弟仲が悪かったわけじゃないもんだから、うんうん、ちょっとまあお兄ちゃんと次男弟はまあ仲悪いわけじゃないんだけどあまり話はしないんですが、うんうん、間に女の娘が入ることで、はい、潤滑油になって、うまく話がまとまったようですけど、やっぱそういったあのまとめる人がいないとやっぱりうまく進まないんだなってことは、うん、もう何十年か前によく分かりました、
うんうん、でもあの、ご家族だけでそういうふうに話し合いができて、はい、あのスムーズに進めば一番ベストだと思うんですけれども、
本当はそうなんですよ ね、
そ
すね、
ただその当事者同士だけで話をしてしまうとそれはそれでなかなかそのちょっと感情的になってしまったりですとか、はいはい、そのまあ、正解というかそのゴールが分からなかったりですとか、うんうんうん、話が脱線してしまう
ありますよね。あの勝井さんもそうで私もそうなんだけど、その家族会議の、要するにこの司会、あのファシリテーターやるんですよ、はいはい、で私の場合はお話し合いしてください、私は一切自分の意見言いませんと、うんうん、ただその事実を告げなきゃいけないときは事実で伝えますよって話ですよね、うん、で、そういう話してまして言ってたのが、その例えばその不動産をね、不動産を例えばあの相続するということになってくると均等にすると協力になってしまうでしょって、でそうなってくると売却できないですよね、で例えば一つの案として、でそうじゃなくてもいいんだけども、あのお金は均等に分けましょうと、で不動産については売却して残ったもの、火を引いて残ったものを分割払いで決めるっていうのはいかがですかって話する場合もあります、でそのうちのうちはね、もともとなんていうかな、亡くなった、次女が住んでた家なんですよ、でそこのお子さんがいるんだけども、そのお子様があの強烈に主張してるんですよ主張するんだけども、あの家の中ゴミ屋敷なんですよ残地物いっぱいなんですよ、でこれあのある方が、これ片付けていいんですかって言われたんで、ブブー NG って言うね、これはあの動産なんで勝手に処分できません、ね、
ああなるほど、
ですからそのかあの彼に片付けるように連絡してください、うん、そんなこと言うても言うこと聞かんやろって言われますから、いやじゃあ私が伝達してもいいですよというような話してましたね。
肉親ほど揉めるものはないですからね、勝弘さんもでもじゃあやっぱそういった場に立ち会われることは結構ある
ありますね、うん、やっぱりその当事者家族間だけでその話し合いがなかなかできない方もいらっしゃってて、はいはい、あのこういうサポートをできますっていう提案をさせていただいたときに、うん、いやそれこそ勝弘さんにお願いしたいところだったんだっていうふうに、なったことがあって、その僕が司会進行して皆さんの腹の中に思ってることをそのまま出してください、うん、でそういうふうに喋ってもらったら結局誤解していたことが分かって、
はあ、はいはいはい、はい、
ちょっと兄弟間で、 気持ちに歪みが生じてたんですけれども、それが誤解だったということが分かり、その勝弘さんに入ってもらったおかげで誤解だったことが分かったということと、そのお父さんが亡くなるのは何年先になるか分かんないけれども、あの疑心暗鬼なまんまこれからの兄弟関係を何年間も行かずに済んだ、うん、昔のような仲のような兄弟に戻れたのは、勝弘さんに間に入ってもらったおかげですっていうふうに言われたことがありましてですね、
いや、あの本当あの内輪で話がまとまるのはね、さっきも言われたみたいにベストなんでしょうけど、内輪ほどコミュニケーションが取れないものはないですから、そこにはやっぱり第三者が冷静に間に入られると、はい、まとまらないものがまとまっていく可能性はより高くなりますからね。
そうですね、
やっぱそういったことの繰り返しなんですかね。
そうですね、なのでそこで、家族間 の, あの、まあ、これからのことに対する、はい、コミュニケーション会話を取りながら、そこであ
先のこともそうやって
そうです、ね、で緩やかにその合意ができたことを、今度その、ね、親御さんが自分のその亡くなった時に備えて、例えば遺言書だったりエンディングノートっていうもので、紙に今の気持ちを残しておく、どういうふうに誰に何を相続してほしいのか、そういったこともきちんと残しておくっていう、その順序立てて進めていくことが大事かなっていうふうに思いますね。
はい、それでは一旦コマーシャルを挟んでお話し続けます。